皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2021年8月8日にミンフイネットで発表された国際ネット法へ自我を突破し苦手なことを成功させるという内容です。それではお聞きください。国際ネット法へ自我を突破し苦手なことを成功させる文、日本のダーファーデ氏。偉大なる師父、こんにちは。同州の皆さん、こんにちは。私は日本に住んでいる中国人のダーファーデ氏です。子供の頃に両親と一緒に日本に来てから修練を始め、もうすぐ10年が経ちます。以下は私の修練体験です。もし適切でない点があれば、同州の慈悲なるご指摘をお願いします。私が幼い頃にすでに父は修練を始めていたのですが、様々な原因で私はいつも修練の機会を逃してしまいました。私は小学校6年生の時からジョアン・ファールンを読み始め、小学校を卒業した時に正式に修練に入りました。その時私はジョアン・ファールンが他の本と違って、文章自体は難しくないのですが、内容は他の本にはないものだと感じました。法を学び、連行を通して徐々に成績が上がってきました。小学生の頃、私は成績が悪く、特に国語が苦手でした。当時、私は日本語の補習クラスに通っていて、日常会話の中でも同級生が何を言っているのかわからないこともあったので、試験の成績はなおさらです。ダーファーを学んだ後、私の成績は飛躍的に向上しました。修練してから数ヶ月後、中学に入学して初めてのテストで国語は満点でした。修練してからは以前より健康になりました。私は毎年冬になると鼻炎になり、数ヶ月間漢方薬を服用しなければなりませんでした。修練後は全く発症しなくなったので、薬を飲む必要がなくなりました。また、子供の頃から苦しんでいた乗り物酔いも解消されました。その後、病院に行ったことはありません。中学2年生の時、夢の中である光景を見ました。私はどこかで真相を伝えており、道路の両側にはたくさんの高層ビルがありました。歩いているうちに厳重に警備された建物の前に来ました。共産党の建物だとわかり、入り口の前に2人の警官が立っていて私を止めました。私は中にたくさんの人がいて、その人たちを救わなければならないと思って、あまり深く考えずに恐れることもなく勢いよく中に入りました。今思えば中国共産党以下中共が国家機構を使って迫害している時に真相を伝える勇気があるかどうか、本当に修練する勇気があるかどうかを試されたのかもしれません。小学校の頃から同じクラスにとても強い女の子の同級生がいて、気性が荒く、少年だった私は時々いじめられていました。ある日、寝ている時に夢を見たのですが、試験会場でその女の子が私の前の席に座って書いていた時、誤って消しゴムを床に落としてしまいました。私は消しゴムを拾って渡しましたが、女の子はお礼を言うどころか私を罵りました。私は心を動じずに、ただ微笑んで消しゴムを渡しただけでした。目が覚めた時、師父がシドニー法会での説法で説かれていた。殴られても殴り返さず、罵られてもやり返さない。というのはこういうことだったのかと思いました。その時からその女の子は二度と私をいじめなくなり、これはダーファーの力だと実感しました。私は修練を通して人との付き合い方を学び、今の社会の中で多くの観念が間違っていることを知りました。 ある日、道徳の授業で先生が、もしも親と対立したとき、例えば欲しいものを買ってもらえないときあなたはどうしますか?と質問しました。クラス全員の一致した答えは、親と喧嘩して自分の欲しいものを必ず手に入れるというものでした。そのとき私は何も言わなかったので、先生があなたはどう思いますか?と聞きました。私は、親と喧嘩するのではなく、落ち着いてなぜそれが欲しいのかを説明し、親が金を出すのだから、どうしても買ってくれないのであれば諦めます、と答えました。話を聞いた同級生たちはみんな驚きました。学校の授業の中に思春期というものがあって、親に反抗するのは正常なことだ、という専門家の意見が引用されていたので、当時は家族との関係がうまくいかない生徒が多く、トラブルも多かったようです。私の答えを聞いた先生は、あなたのような子供がいれば親は安心できますね、とつぶやきました。1、対面して真相を伝える中で心性を向上させる。2017年9月、京都で開催された迫害の実態を伝えるイベントに参加しました。それは世界中の医師や研究者が参加する国際的な医学会議でした。会場ではブースを借り、台湾の同州の協力を得て、会場の外で資料を配布し、効果はとても良いものでした。私たちのブースはちょうど通路に面しており、人々は私たちのブースの前を通りました。午前中、迫害の実態を伝える中で、中国人の男性を見かけました。日本で迫害の実態を知ってもらいたいと思って、彼のところへ行って迫害の実態を説明しました。男性は何も言わず、ただ黙って聞いているだけでした。人が多いので歩きながら話をしていたのですが、通路の端まで来たところで、男性は急に私の方を向いて、いきなり手で私の肩を押しました。私は用心していなかったので、押されて数歩後ろに下がりました。彼はさらに嫌なことを言った後、立ち去っていきました。シフはジョアン・ファールンの中で、街を歩いていて不意に誰かに蹴られた時、周りに知っている人がいなければ我慢できるという人がいます。それではまだ不十分だと私は言いたいのです。あなたが最もメンツを失いたくない人の前で、誰かがあなたに平手打ちを食らわして、恥をかかすようなことが将来起きるかもしれません。果たしてあなたはそれにどう対処しますか?果たして耐えられるかどうか、一応は耐えられたとしても内心では落ち着かないようでしたらそれでもダメです。と説かれています。たくさんの人が行き交う中で自分はメンツを失い、心が大変辛くなり泣きそうになりました。私はこの段落の説法を思い出し、心の中で繰り返し唱えたことで、徐々に感情を抑え、引き続き迫害の実態を伝えました。実際、大多数の人の反応は比較的良いものでした。資料を受け取った外国人の医師と妻が足を止めました。彼は眼科医だったので、私は中共の角膜移植を切り口に、中共が学習者の角膜を取る目的で眼科検査をしていること、中共が大規模に生体臓器狩りを行っていること、及び学習者への迫害などについて話しました。眼科医はダーファーデ氏に深く同情し、臓器の強制摘出に反対する医師団のホームページに署名しました。イベント全体はとても良い効果を得ました。最終日に医師たちの署名を数えてみると数百人に達しました。2、メディアに参加し真相を伝えて人を救う。私は大学卒業後銀行に就職しました。勤務時間はそれほど長くなく、規則正しい生活を送っていましたが、付き合いは多かったのです。3日に1回小さな宴会、 5日に1回大きな宴会というわけではありませんが、同僚や先輩、上司との様々なパーティーに参加したりして、帰宅して翌日の仕事の準備をしなければならない状況では、個人的な修練を保証することは難しく、真相を伝える時間はさらに少なくなりました。2020年12月、大期限のフルタイムの社員になりませんか?という大期限の同州からの電話がありました。その時私は主婦の説法を思い出しました。主婦は各地での説法10、大期限会議での説法の中で、皆さんにはしなければならないことが多くあり、常人の仕事をきちんとこなし、家庭のこともあり、ダファーデ氏は法を勉強し、連行する時間も作らなければならず、さらに真相を伝えること、ダファーのプロジェクトへの取り組み、大期限のことなどがあります。もし真相を伝えることとダーファーデ氏のマスコミの運営を一つにすることができれば、時間の配分を減らすことができるのではありませんか?しかも生活の問題と常人社会の仕事の問題も解決することができ、なぜ喜んでこのようにしないのでしょうか?私は現在の勢いからこのようにしなければならないと思います。と説かれました。修練者は死が法を正すことを手伝うためにここに来ているのであり、裕福な生活や妙理を追求するためではないと思いました。家族の同州の賛同と励ましを得て、私は銀行の仕事を辞めて大期限に専念することを決心しました。大期限に入社した当初は、主に翻訳や編集の仕事に従事し、私にとってやりやすかったのですが、情勢の変化に伴い、メディアへの要求も変わってきました。昨年のアメリカの選挙以降、日本の大期限も大きく成長し、購読者数は数倍に増え、本社からは日本にも現地のニュースを報道する独自の記者を設置するよう求められました。このように翻訳者から記者になった私は、表だって難しいとは言いませんが、心の中で猛烈な反応がありました。私は人と接するのが苦手なのです。シフはジョアン・ファールンの中で、連行するとき、時間が長くなると腕も足も疲れますが、それだけで功が伸びるのでしょうか。数時間余計に連行するだけで果たして功が伸びるものでしょうか。それは本体を転化させるのに効果があるだけで、しかもそれでもエネルギーによる火事がなければなりませんので、次元を向上させる上では役に立ちません。ですからその心身を苦しめることこそ本当に次元を向上させるための鍵です。と説かれました。なぜ知らない人と接触するのに抵抗があるのか。と自分の内に向けて探しました。まとめてみると、メンツやプライドにこだわる心、また安逸心もありました。このような心を持っていると、取材をするときに相手に理解してもらえないのではないか、ひどい扱いを受けるのではないか、良いコメントが得られないのではないか、と心配になってしまいます。シフはジョアン・ファールンの中で、怯えるのも執着心の一つです。と説かれています。執着心であればそれを取り除くべきです。やがてその機会はやってきました。3月初旬、同州は人権問題に関心のある国会議員に連絡を取り、面談の約束をしました。しかし事情があって同州が行けなくなったので、私が引き受けました。その時私は快諾し、同州も連絡を取ってくれましたが、心の中では依然として不安でいっぱいでした。まず、私は国会議員の所在地域に行ったことがなかったので、何もわからず、議員の名前も初めて聞きました。もしインタビューの時に失礼なことをすれば、メディアの信用を失ってしまうのではないかと考えました。私は大期限の正式な社員になって1ヶ月ほどしか経っておらず、 取材に関しては全くの素人でした。でも自分を活かせるのだから、相手は自分と縁のある人であるかもしれないとも思いました。シフは2014年サンフランシスコ法会での説法の中で、修練の時、どんな環境であれ、どんな階級、身分であれ、あなたが行ったこれらのことを偶然だと思い、運の良いこともあれば悪いこともありますが、本当に見ることができたら、それはあなたの願いでできた道だとわかるのです。偶然なことはありません。と説かれています。シフがおっしゃったように、今回の取材も偶然ではありません。インタビューは非常にうまくいき、国会議員の普段と違った正義感を感じました。議員は学習者が迫害を受けていることや、臓器狩りのことに言及し、宗教に大きく浸透されている日本の国会議員の中ではかなり珍しいのです。取材が終わってから記念写真を撮って楽しくインタビューを終えました。全体の過程の中で当初心配していたようなことは一切起こらず、予想以上の結果を得ることができました。それらの心はすべて妨害の要素であることが明らかになり、取材が成功したことで自信がつき、それ以来恐怖心もそれほど強くなくなりました。私はこの国会議員と良い関係を築きました。香港の大紀元の印刷所が襲撃された後、彼を電話で取材しました。議員は、ボートが大紀元の印刷所を破壊したことに怒りを覚え、このようなことがあってはならないと話しました。彼は、不思議ですね。あなたが電話をかけてきたとき、私はちょうどその映像を見ていました。本当に縁があります。と話してくれました。またその日の朝、彼が街頭演説をしているとき、一人の男性が近寄ってきて、大紀元に載っているあなたの報道文を読んだよ。あなたは素晴らしい正義感を持っています。ぜひ続けて頑張ってください。と言われたそうです。議員はその時とても感動したと言い、自分の人権擁護活動を報道してくれた大紀元に感謝の意を表しました。私も彼の言葉を聞いて心が温かくなり、彼の選択が正しかったことを嬉しく思いました。ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。3、テレビに出演し、メンツにこだわる心を取り除く。ダーファーの修練は本当に一つ一つの段階がしっかりとつながっています。議員をインタビューした後、責任者から、カメラの前でリポーターをしてもらえないか?と言われました。その時私は恐怖心ですぐにはいと言えませんでした。私はこれまでテレビで顔を出すことに非常に抵抗感がありました。その理由は恐怖心、メンツを失いたくない心がある以外に自分の顔に自信がないからです。この自信のなさはずっと悩んでいた問題でした。私はどちらかというと赤い顔をしていて、歴史上の関羽の顔に似ているかもしれません。しかし日本人は一般的に顔が白いので、学生時代には当てこすりをされたこともありました。修練してから以前のように赤くはありませんが、この精神的なコンプレックスを克服することはできませんでした。私は韓国の同州が書いた交流文書を読んだことがあり、同州が数々の苦難を乗り越えて立派な司会者になったという内容でした。同州ができるなら自分は試してみない理由はないと思ったのです。シフはジュアン・ファールンの中で、修練は錬磨の中でこそしなければなりません。常人の持っている七情六欲を放棄することができるかどうか、 それらに対して淡々としていられるかどうかが問題です。どうしてもそれらのものに執着するのであれば、修練を成就することはできません。と説かれています。これらのことを気にせず執着心を取り除こうと思いました。その時本当になかなか決断できない時期でした。結局カメラに映っていいかどうか、万が一視聴者に嫌な思いをさせたらどうしようか、と何度も考えました。その時一つの考えが頭に浮かびました。それは、ダーファーが必要とすることは私たちの行うべきことです。シフがジョアン・ファールンの中で工場で働く修練者は上司から与えられた仕事に文句を言わなくなった例を書かれていますが、私もプロジェクトの責任者に協力すべきではないかと考えました。深く掘ってみると、万が一視聴者に嫌な思いをさせたらどうしようという心配の背後に執着が隠れています。私は、たとえ今まで自分のことを言っていた同級生が何か言ってきても、誰に何を言われても構わない、と決心しました。その瞬間、心の負担がなくなり、長年抱えていた悩みが消えたように感じました。それらの心から超越して、悩んでいる要素が自分のところに届かなくなったと悟り、出演しました。出演が終わった後、同衆から聞いた話によると、日本人たちの反応はとても良く、私の顔がどうのこうのという人はおらず、逆に若い人が血色よく見えるのは良いことだと言っていたそうです。また、とても素朴で親しみを感じるという声もありました。これは私の予想外のことでした。この経験から私は自分の要望に執着しなくなり、自信を持てるようになりました。長年持っていた執着心を取り除き、修練の機会を与えてくださった師父に心から感謝しています。4. 終わりに。毎回自分の修練を振り返ると、いつも心の中には師父への無限の感謝の気持ちが湧いてきます。師父の見守りのもとで、私は次々と困難を乗り越え、心性を向上させ、同時に自分の能力を高めてきました。大きな問題にぶつかったとき、トラブルに遭い、心の中が苦しく感じるとき、師父がジョアン・ファールンの中で説かれた。忍びがたきは忍びうる。行いがたきも行いうる。という言葉が自然に頭に浮かんできます。内向的な私にとって、対面で真相を伝えることは常に試練でした。しかし、死を信じ、法を信じる少年があったからこそ、勇猛邁進して歩んできて、苦手なことを一つずつこなしていくことができました。乱世の中でダーファーに出会い、衆生を救うプロジェクトに関わることができたことをとても幸運に思っています。私は三つのことをしっかりと行い、師父の要求に従ってメディアの仕事をよりよく行っていきたいと思います。以上は私の修練体験であり、この文章をもって師父への敬意と感謝の意を申し上げます。最後に、師父の講義2の中の執着を取り除くを適録し、同衆の皆さんと励まし合いたいと思います。修練のことというなら、心の中の執着を取り除くべし。切り捨てることは本当の事故にはあらず、それらすべて迷いの中の地。師父、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今日のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。